このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。今日は京都御苑からではなくて京都御苑の鳥の声を聞いていただいてますよ。
はい、こんにちは、山口誠二です。寒いですね。
寒い、寒い。でもね、梅がねちょっと咲いてきてるからね。
一年中で一番寒い季節ですけど、なんか京都御苑はなんか春っぽい声に聞こえましたよね。
そんな鳥は鳴いてるしね、梅の香りがね、ハラハラと咲き始めてきてますね。
気づいてました。動画一緒に送ってくれたの見ましたけど、
はいはい、
ね、梅がちょっと咲いてましたね。
そうなんです、
まあ今オリンピック真っ盛りですけども、まあね、嬉しい涙の人もあれば悔しい涙の人もあれば、
そうだね、そうだ
ね、なかなか辛いですね、あれ見るの
本当にね。どうしてもあかんのかとかっていう、あのもあったりとかね。はい、
もうね、ギリギリのところの競技ですからね。はい、皆さん、あのお元気でお過ごしでしょうか。私ね、じゃがいもの植え付けがやっと終わりました。なんか何回かじゃがいもじゃがいもと叫んだような気がするんですけど、あの初めての方にはちょっとだけ説明すると、逆さ植えというのをやってるんですね。
もう絶対伝えたいやつね、山口さんね。
芽が出る方を下に向けて、もう浅く、あの本当に羽毛がちょっと隠れるぐらい、ギリギリぐらいにして、上からトントントンと点圧をするという植え方です。これをするとお芋が土の上にゴロゴロ転がってるような状態になります。ということで、
はい、はい、詳しくはこれは前回、前々回で喋ってたんですかね。
よく喋ってますね。
はい、なんだ、お役立ち情報でね。
そうそう、今日は短く聞き
ました。気になった方は、オンデマンドで遡って聞いていただきたいと思いますが、はい、さてね、先週ゲストで来ていただいた竹野内光子さんね、素敵なお話をいただきましたけども、先週ね、ちょうど、神戸新聞の方でもね、取り上げられてましたね。
強くで、
そうそうそう、
はい、素晴らしい。
そうですね、
で今週ですけども、これにちなんで、なんか今まで出ていただいた方の話題がたくさん集まりましたので、
そうです、皆さんね、ご活躍なのでね、新しい情報がどんどんかぶってきてるのでね、それもお伝えしたいと思いますよ。はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
これまで来ていただいたゲストの方のね、近況とかね、はい、もう新しい情報なんかも合わせてお話ししていこうと思うんですけども、第74回にゲストで来ていただいた皆谷さん、岩村さん先生ね、が、主催されているシンポジウム、
触って感じる美しさを探る、
というね、シンポジウム、私も参加させていただきました。
は
い、
私参加しておりません。
事前にね、新潟大学の、ね、渡辺先生が作られた 3D の模型を触りながら、
送ってきたんですか、ちゃんと。
そうそうなんです。富士山とかね、DNA とかね、もう一つはなんだこれっていうようなものも送ってきて、まあそれにちなんだお話もねしてもらいながら、触って美しいものをね研究されている先生のねお話も聞いてね、もう素敵なお話ですごく良かったですよ。
あ、そうですか。
はい、後日、アーカイブであると思いますので、聞いていただけたらと思います。
で、話題の2つ目、
そう、
65回に出演いただいた、
浜の上てるさんね、
はい、
息子さんがね世界大会でメダルを取った、
メダルもメダル、金メダルですよね。
そうそう、浜の上文也くんのママですが、京都のね京田辺の方にクライミングハウスというのをね準備されているという話で出ていただきましたが、いよいよオープンですね。 2月12日
ですか、はい、
そう私もね予約していきたいと思いますよ、
はい、
山口さん登らないの、
まあ、もうねそれどころか左肩が上がらなくて
あのユニバーサルクライミングだからね、はい、いろんな障害のある方がね登れるように工夫されてるらしいからね、きっと左肩が上がらない方も登れるんじゃないかと思うよ。
でもあれでしょうか。
はい、
うん、新夕方と私言っておりますが
あれ
新夕方だったかな、
あれ立つのかな、はい、まあそんなことでフラミンゴハウスね、ユニバーサルなクライミングハウスができちゃう、
はい、すぐできちゃうということですね。
はい、
3つ目の話題いきましょうか、
うん、
40回に出演いただいた神宮寺さん、
そう神宮寺さんもね結構最近露出があって、うん、毎日新聞でね昨年末ぐらいに、取り上げられていて、その後展示毎日の方にもね、記事が載っていましたけども、ベルト君ですね、雨が降った時白杖を持って傘持つのが大変なんよっていう時に役立ちそうなベルト君というね、
はい、これが新型が出たんですって。
そうそう、もともとね神宮寺さん視覚障害に関わりがあったわけではなくて、私知り合ったところから、あ視覚障害者の人にも役立つんやなっていうことで、いろいろあの工夫を重ねてくださっていたんですけど、今回またねさらにあの視覚障害者の方にも分かりやすいように、何ですかね、ベルトを止めやすいようにとかいろいろね
改良されたんですね、
はい、されたのが、うん、新しく出たよということでね、私サンプルを送っていただきましたので、展示毎日とかねにも記事載ってると思いますので、あの方だなと思って見てもらったらいいと思います、
はい、ということで、はい、いや皆さん頑張ってますね、
う
ん、
そうそう、
話題4つ目言っていいですか、
うん、
話題4つ目は多分ねもうご存知の方も多いかもしれませんけども、うん、見えづらい方々にとってはもう大問題だった市圧市の学校はもう誰でもやっていいんじゃないかみたいなことで、
そうですね、
今日本の法律ではあの、うん、視覚障害者保護は規定されてるんですけど、法律でね、
うん
うん、それは違憲であると、
うん、
いう裁判をした、学校がありまして、
うん、
これ通ったら大変なことになるなということで皆さん大いに関心持ってたんですが、うん、2月の7日に最高裁の判決が出ました、
うん、
内容はですね、視覚障害者保護の規定は合憲であるというふうな、
ね、まあ、職業の自由みたいなことでね、うん、訴えられてたんでしょうけど、うん、まあ、守りましょうということになった
んですね。そう、ちょっと私あの正確にお伝えしなきゃいけないので、ちょっと記事読みますとね、
うん、
視覚障害者の生計を保護するために健常者向けあんまマッサージ指圧師養成学校の新設を制限している法律が憲法の保障する職業選択の自由に違反するかどうかということで争われた3件の訴訟の判決がまとめて、うん、7日にありまして、裁判長は規定を合憲と判断し、原告側の上告を棄却、合憲とする判断が確定しました。4人の裁判官全員の一致の結論でした。
これ新たに作ったらあかんっていうのであって、今まである学校はそのまま
新設が制限、うん、じゃあ前からあるものはいいのかもしれませんね。ちょっと私その細かいところが分かんない、
う
ん、
よくね治療院とかあの洗顔者でねされてる方はそういう学校行かれてると思いますよ、
うんうんうん、まあだからあの資格とかいうのにとらわれず、あのそういうビジネスをすること自体は法律違反ではないんですね。
そっちの方をね、そっちの方を取り締まったらどうっていう気もするけど、皆さん、
まあでも、まあ、まあまあでも資格のある方がやるというのは一つの安心材料、まあ技術の保証にはなりますけどね。ということで、一応あのいろいろあのかなりいろいろ議論があって、私が属しているあの日本ロービジョン学会の方にも意見を求められたりしてね、
うん、
意思表示を学会としてそれは、合憲だと思いますという意思表示を確か日本ロビジョン学会もしたと思いますけども、
うん、
みたいなことでちょっと長年もやもやしてたところが一応結論が出たということですね、
うん
うん、まあね、あの視圧マッサージの資格のある人のところに行ったことあります？
ないけど友達とかでね、
友達はいますよね。
そうそう、
うんうん、私ね一回 あそこのところ確かだからって言って行ったんですよ、うん、出張先でちょっと疲れたんで、
うん、
そしたらほら私いつもあの見えづらい人たちのを相手にビジネスをしてるじゃないですか、
うん、
マッサージしてもらってる間にところでマッサージさんあの読書機使ってますかとか日常生活用具の制度があるの知ってますかとかいろんなセールストークをしてしまってやたら疲れた記憶がありますね
ああそうですね。私はね近くにはね普通にこの請願者がやってる治療院みたいなのがたくさんあるのでね、
うん
うんうん、そっち側に行ってたりするんですけど、うん、高いんですよね請願者が行くとね学校
そうでしょう、ね、専
門学校、
うん、そう高いでしょうね、
うん、
っていうかあの資格を取る時の勉強がめちゃめちゃ大変じゃないですか。何年か行かないと取れないのかなと思うくらい
3年
ですよね、
うん、
あれ大変ですよね。で皆さん大体あの見えづらくなってから学校に行って資格を取ろうとするから、うん、よく見えないのに教科書いっぱい読まなきゃいけないとかね本当ご苦労多いと思いますよ、
うん、
で全身のあの筋肉のことやら骨格のことやらとかねツボのこととかもうすんごい覚えることが多いですよね。
ちょうど今ね時期ですよね。もう、いつだったかな、2月末ぐらいでしたっけね、国家試験がね。今、本当にそれに向けて勉強中の方がたくさんいらっしゃるでしょうけど。
まあ、日本の鍼灸マッサージは世界的に見てもすごく古い時から確立したね、ユニークな制度なんですね。まあ、あんまマッサージという言い方でしたけどね。あのマッサージの世界ですごい有名な外国人が書いたあの本があるんですよ、
うん、
これちょっとお勉強に出たらその本の表紙が日本の鍼灸マッサージの
ことを、うんねうん、もう
こんな素晴らしいモデルが日本にはあるみたいな。
へ他の国はどうなんでしょうかね。
いやなかったんですよねだから日本の制度みたいなのは、まあ、技術も含めてね。
台湾はね結構皆さんあのしっかりと稼いでらっしゃるみたいだけどね。
ああ
台湾の視覚障害者、
ね、昔からあるのか日本の制度が、
うんうんうん、あ違う違う多分日本にね勉強しにその語学校の先生がね日本に勉強しに来たって言ってたので。
ああ そ, うか、
うんうん、
そうなんですね。ということでちょっと外国に自慢していいような、制度と技術なんですよ、
うん、
ということをこの前知りました。はい、
はい、皆さん頑張って精進くださいませ
はいそういうことですね。
はい、はい、
ブレイクタイムです。
はい、
コーヒーを飲みながらと言いたいところですけどちょっとコーヒー手元にないんですけども、
私隣の部屋に沸かしたてのコーヒーがあるけどな。
とりあえずコーヒー豆の話なんですけどね、
うん、
NHK の関東版で放送してた内容らしいんですけども、埼玉県上尾市って、まあ、どこにあるか知らない人もたくさんいるかもしれませんけど、まあ、埼玉県ですよ、
うん、
東京のちょっと北側のね、
うん、
で、の福祉作業所が、
はい、
コーヒー豆を売ってるんですって、
うん、
でそれがね視覚障害者が作ってるんですって。でね、うん、どうやってるかというとねいい頃合いというのをね最初はタイマーかなんかでやってたんですけども
焙煎ってこと
焙煎を、
うんうん
うん豆が弾ける音をよく聞いてると頃合いが分かるということでそういう焙煎をしたコーヒーが人気なんだそうです。でね、上尾市にある福祉作業所、両家グリーンゲイブルズという、なんか
長い名前。グリーンゲイブルズ？
グリーンゲイブルズというところの作業所で、うん、視覚障害のある人たちがものづくりや農業とかやっておられるんですけども、
うん
その作業所の製品で人気が上がっているのがコーヒー豆だそうです。
うん
パッケージにはね、僕らは耳で焙煎するって書いてあるんですね。
豆はもちろんね輸入されてるんでしょうけど、そうそうそう生のコーヒー豆を、うん、日本に持ってきてそれを 焙煎されてるってことですね。
でね、障害者の活躍の場を広げようということで、うん、一昨年からコーヒー豆の焙煎を始めたんだけども、
うん、
最初の頃は温度や時間を自動調節できる電気式の焙煎機を使っておりましたと、
うん、
そうしたら地元の喫茶店の店長からですねアドバイスがありまして、
うん、
熱で膨らんだ豆が弾ける時の音をしっかり聞き分けられれば本格的な焙煎ができるんじゃないですかとアドバイスがあったそうで、
あ、結構あの個人でもね、うん、あの焙煎して朝からねコーヒー豆焙煎して自分で立てて飲んでる方っていらっしゃるけども、
うん、私はそこまではやれて、ね、やってもいいかな、うん、でねガス、あのそれを聞いて、ガスを使って火力を調整する業務用の機械に入れ替えたそうです。産地はね、5種類使ってるそうです。
まああの、うんうんうんうん、
で、苦味とかコクとか甘みのバランスのあるペルー産の豆の焙煎をしてみましたと、全盲の生田さんと山中さんというお二人が豆の弾ける音を聞いて火力の調節を判断します、うん、最初から15分ほど焙煎機の音が響く中、二人は機械に耳を近づけてパチパチという豆が弾ける音が、わずかな音が聞こえ始めた瞬間、手を挙げて前の職員に伝えて、その温度や時間を記録していくんだって、
うん、
で別のロービジョンの弱視の別の女性がストップウォッチを手にしててタイムキーパーで、操作は職員がサポートすると。今はで、このパチパチという激しく弾ける音が続いて、音が落ち着いてきた絶妙のタイミングで豆を取り出すと。で、入りたての豆をすぐ引いて試飲して、香りや味をみんなで確認して、でタイミングや温度や豆によって異なるのを600回以上記録を残して、
うん、
どれが美味しいかと美味しいコーヒーを追い求めてきたそうです。まあいろいろあの温度とかその時の気候とかによっても、
そうですよね、あったかい日とかね涼しい日とかによって違うでしょうし、うんうんうん、
そっからまただからさらに技が磨かれていくんでしょうけども、
うんうんうんうん、
でね、これがネットショップとかイベントでね売ってたらね、美味しいという人が増えてきてね、
うん、
どんどんどんどん売り上げが伸びて、最初は3万円ぐらい月収入だったそうですが、うん、
事業者のね、
この前の12月は45万円まで伸びたそうで、固定客がついてきてるっていうことだそうです、素晴らしいですね。まあ、やってる人たちの、そのやる気がすごい、ね、増してきてて、いい仕事やったって、いい仕事始めた、よかったって施設長が言ってますね。あ、
いい香りする職場でしょうしね。
ね、
コーヒー耳で、
僕らは耳で焙煎するって書いてるそうです。
僕らは耳で焙煎するというコーヒーのお話でした、はいはい。もうそろそろね春になってきてね、おしゃれがワクワクしだす時期になってきましたが、去年にもね登場していただいた
第35回でした、
スタイリストのね吉川千尋さん情報によると、今年の春はケリーグリーンという鮮やかなグリーンが来るそうですよ、はい、今日の音楽はおしゃれフリークシック。 はい、それではお役立ち情報ですが、新しいサービスと新商品のね、ご紹介を今日はしたいと思いますが、
はい、一つ目です、はい、お困りごと、視覚障害者のお困りごとを解消する支援サービスがだんだん増えてきてますけども、スマートフォンに、搭載されているカメラと専用アプリを使って、はい、大手損保会社の、系列のベンチャー企業が新しいサービスを始めようとしているようです。
始めようとしているの、もう始まってるんですか？
始まってるみたいですね、事実上、はい、これはですね、白杖とかガイドヘルパー、盲導犬に次ぐ新たなパートナーとして、はい、外出や買い物の時に、欠かせないと期待が高まっております。何かというと、オペレーターが生の声で案内をすると、まあ、似たようなサービス前ありました、
夏に出ていただいたね、リモートアシストなんかもそうだけど、はい、あれは、うん、
ヘッドマウントのカメラをつけて
だったけど、うん、
今回はスマホを使ってだそうですけどね、
うん、
まあ、目を借りられるので手放せない、使うたびに利用シーンが増えていると当事者の方がおっしゃってるそうですけども、損保ホールディングの、ね、子会社のプライムアシスタンスという東京の会社が去年の12月に始めたサービスだそうで、
うん、なんていうサービスなんでしょう。
アイコサポート、
アイコ、
アイコサポート、アイコはね、英語ではね、目の EYECO、
あ、そういうこと、うん、へ
ー、でサポートというあのサービスだそうで、専用のアプリを起動して遠隔で、コンタクトセンターのオペレーターが見て、目の前の画像に映し出されるスマホのカメラの映像を見ながら、必要な情報とか、それから位置情報の GPS を基づいて情報を生の声で伝えるということですね。なんかそういうと難しいですけど、要はあの目的地までの道案内とか、買い物の時のサポートとか、書類を読み上げるなんとか、まあ、外出前の身だしなみのチェックなどを助けてくれるそうで、これはあの有料です。月額5500円で1ヶ月間に2時間利用できるそうです。
1ヶ月間に2時間だけ？
そう。
1ヶ月
間に。
で、2時間は、乗せて乗せて、今日は5分使ったから。
そうそうそうそう。
はははは、そういうイメージですね。合計2時間っていうことなんですね。うん、
まあ、要所要所で使って、わざという時に使って、
うん。本を読んでもらうとか、そういう感じじゃなくて、うん、ね、あ、なんか今ここに何か落としたと思うんだけど、探してくださいとか、
そうそうそう、
必要な時にパッとつないでっていう感じですね。う
ん、ここ今読めないとちょっと困るとか、書類、ちょっと確認してくださいとかね。そういう感じですね。長い文章を読んだりするのは、料金がオーバーしちゃいますんでね。で、これ、まあ、あの、当事者の方があの、うん、開発に参加してて、
うん、
まあ、もう何年もフラッと一人で出かけるなんてことはできないと思ってたんだけども、まあ、このサービスができたらなんとかなるかもしれないということで、一生懸命いろいろアドバイスして出来上がったんだそうです。
うん、今私ね、検索してニュースを読んでるんですけど、昨年の7月から実証実験が始まると書いてあるんですけど、
うん、で、これが12月から始まったというニュースですね。
そうなんだね。
うん、この協力した人はね、おまけがついてましてね、当時就活中だったんだけど、これを契機にこの会社で働くことになったって。だそうです。
Be My Eyes と比べてどうなんでしょうね。
どうなんでしょうかね。
うん、
ちょっとまだ比較するところまでできてませんけど、まあ、これはこれで当事者が入っていろいろあの試行錯誤しながらやってきたんで、かなり一定の完成度はあるでしょうね。
だから最初、Be My Eyes は無料じゃないですかね。
うんですね。
で、制限がないけども、
うん、こっちはプロがサポートしますという感じみたいですね。
という違いなんですね。説明上手にちゃんと、うん、まあ、あの有料だからちゃんとやりますよということなんでしょうね。
そういうことですね。 利用者15人でスタートしたんだそうですけども、だんだん使い勝手がいいということで支持されるはずなんで、3年後に1000人ぐらいの規模にしたいなということだそうです。
そうか、
これでも専用のアプリがないとダメかな。そうな、同じ絵を見るっていうサポートはね、
なんか契約したらその専用のアプリかなんかがっていうことなんでしょうね、きっとね。
私ちょっとあの他にもあのこの前出ていただいたあの今津先生の歩行支援のロボットとか、
うん、
白杖というかロボットというか、
うん、
とかコンピューターサイエンスさんのアイナビとかいうナビゲーションのやつも、機械だけで全部やってしまおうというよりは、ここぞというところだけ人間のサポートが部分的に入るとサービスがうんと質が良くなるなみたいなことを皆さんおっしゃってましたね。なんかそういう方向性があるんじゃないかなと思います。
やっぱりね、物なんかはさっきも言ったように、探して落としたものを探してとか、この中からあの何々を選んでっていうのは、やっぱりね、機械はできないんですよね。
難しいんですね。
そうですよね、
あとナビもね、目的地付近ですって言って終わっちゃうんですよ。
そうですね、
目的地の玄関ぴったりとかね、なかなか行かないんでね、最後のところはそういうサポートがあると入り口までスムーズにガイドできるとかあるでしょうね。
そうですね、これはやっぱり人の目だよねっていうことはね、やっぱしね、私もアプリ結構いろんなもの使いますけど、機械にはでけんっていうことはね、やっぱりありますね。
まあ機械ずいぶん進化してきてるんですけどね。
そうですね、
ただまあここ最後の詰めのところはやっぱりね、人間が関わった方がうんといいサービスができるというのは事実ですね、今の時点では。
今回のこのアイコは、スマートフォンを使っている方向けのサービスですね。
そうですね。とりあえず、アプリが立ち上げられるというところまでやらないといけないですね。
前回の、リモートアシストの方は、スマホは使ってないけどもっていう方っていう感じで、ちょっと違いがある感じですね。
あのシステムの中にリモートアシストさんはスマホは使ってるんですけども、これはもうあのアプリケーションが動き出して映像をサポーターに送るための仕事をするだけで、使う人は操作何もしないんですね。
そうですね、電源ボタン入れるだけ、電源ボタンを押すだけなので、スマホにちょっと操作が、スマホの操作に不安がある方はリモートアシストの遠隔サポートになるでしょうし、いやもうスマホ普段から使ってるしっていう方なんかはこちらの方になるんでしょうね。
そうですね、
アイコサポート
ということで、なんかいろんなサービスが出てきま、き始めましたね。
そうですね。いや、そんなに月に2時間もないなっていう方だったらね、Be My Eyesになっちゃうんでしょうしね。まあ、いろいろあるのかな、選択肢が増えるということは、いいことですね。
まあ、サービスの質が違うかもしれませんので、いろいろ、利用者の方も使ってみて、気に入ったやつを選ぶって感じになっていいですね。選択できるってことは。次行きましょうか。
はい。ね。
新商品。
そうですね、新商品、音声ガイド付きの、ね、タイマーが、ね、ようやく出ましたね。
なかったですか、
はい、なかったんですね、意外とね、
ピッ、そうですか、
ピッっていう感じで鳴るのがあったりとか、おもちゃ的なものではね、あったんですけど、やはり仕事でね、利用の仕事なんかされている方は、お客さんに知られないようにして時間知りたいとかね、ちゃんとあの90分マッサージとかね、40分マッサージとか時間の中でお仕事されているので、でそういうニーズがあるんだけど、今までなんとなくね、1回2回3回押したから30分とかね、そういう感じだったんだけど、音声ガイド付きが出ました。
これは途中を言ったりとかはするんですか？
途中を聞けたりもします。
あの鍼灸マッサージとかやってるとね、終わり突然言われてもね、まだ全然最後まで来てないのに終わっちゃったみたいにならないでしょうかね。
だから
途中経過の あと10分とかが分かる と、 あと
でもそれはね、お客さんはね、知らせたくないみたいよ。
だからやってる人は知りたいです。
やってる人
は、
やってる人ってマッサージをしてる方の人、
してる方は、
してる方の人は、ね、
時間配分、時間配分を考えるんじゃないですか。
例えば60分をタイマーすると10分前になったらお知らせがあって、ブルッとかね、 音声でもお知らせがすることもできるし、うん、音声はちょっと困るっていう場合はバイブレーターだけにしておくこともできるし、うん、10分があってそのあとは5分4分3分2分1分っていう感じで刻んで、うん、ブラブラブラブラブラブラっていう感じ。
なるほど、はい、ちょっと本格派ですね。でも
そうですね、
うん、高いもんなんですかこれは。
これね3300円ですね、う
ん、そんなに高くはないですね、
う
ん、
大きさ的に言うとねカセットテープのケースよりちょっと大きいぐらい
とは
いう説明がねいつまで持つかっていう話なんですね。
カセットテープ最近見ないからって
カセットテープって何ですかみたいな言われたらどうしようかと思うんですけどそれ以外にね説明のあれぐらいの草です。
武田さん古いなって言われたりするんじゃないですか。
そんなん知らんわもうって言われたらどうしようかなっていう。もうね電話をかけるときねぐるぐる回すとかね、うん、あの話もねそろそろですな。
そうですね、
分かれんのちゃうとかね、
分からないんで僕知らないな、
本当にもうガラケーの説明ガラケーで言うとねとか言ってあそこのあの辺りにあったボタンなんだけどガラケー知ってますって一回聞かなくちゃいけなかったりしてねまだ知ってますとかって言ってくださるんですけどね、はい、若い方は本当に、
う
ん、
もう
時代やわ。そういう音声ガイド付きのねタイマーが、はい、
カセットサイズです。
カセットテープのケースみたいなそれよりちょっと大きいかな。10センチ7センチ2センチっていう感じでしょうかね。
まあ、だからちょっと僕はもうあのこの番組のリスナーの方全員知ってると思います。そんなことないか。
カセットテープのケース。
そうそうそうですか。あ、はい、そうそう、それをなんか動画でやってるんですって武田さん。
あ、そうですね、今ニポラチャンネルでその動画は紹介してますし、うん、私が紹介しています。当番、
なるほど
別に私がなんかしてるわけじゃないんですけど、
YouTube で武田幸雄で出ますねきっと。
出ませんね、これはニポラチャンネルの方なので。
ニポラチャンネルだけ、
はい、そうそう、私のチャンネルの方でなくって、これはねあの
ニポラだけ、はい、
そう、ニポラチャンネルの方。
ニポラってわかるかな。
ニポラカタカナで日本ライトハウスのねチャンネルですけど、
YouTube でニポラチャンネル、
うん、音声タイマー
第48回音声タイマー紹介という YouTube だそうです。
あの他にもう一つ、うん、今まで音声ガイドのついてないものはオムロンちゃうな、タニタの、タイマーね、1000円の分があったんですけど、もう簡易的なものでしたらそれでも使いやすい形にはなってますね。
用途次第ですね。
うん、そうですね、もっとがっちりちゃんとしっかり時間とか分かりたいとかね、細かい案内が必要な場合だったら音声ガイド付きでねいいかと思いますよ、
うん、あ、そうですか、はい、ちょっと予定外のお話していいですか、
は
い、あの最近あれですね、あのすごい新しいあの AI を使ったシステムを実証実験しますみたいなのが、
うん、
あっちこっちで見かけるようになりましたね、
うん
うん、あの東京の方ではあの前に出ていただいた知らせがなんか実証実験始めるそうですけども、
うんうんうんうん、
それからね、三重県がたくさんありましてね。
あ、三重県ね、うん、バリアフリーめちゃめちゃ頑張ってるんですよね、
う
ん
う
ん、
ね、ナビレンズが確か実証実験始まるんですか、
まあ、力入れるって話ですよね、
うん、市役所の中でねっていう話です、
うんうんうんうん、
それからね、私この前から接触しているあのアイナビというあのナビシステムですけどね、うん、これ伊勢神宮の参道で実証実験やることになってるそうです。
あのね、伊勢は本当に前から頑張ってらっしゃってっていうことで、夏にねゲストに来ていただいた伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのね野口さんなんかもすごく関わってらっしゃるし、すごく熱心な県でね、三重県いろんな実験されてますよね。リモートアシストの実験もされてましたし、
そうですね、
うん、今、まあ、どれにしようかいろいろ。
うん、いろいろ
検討されてるとこなんでしょうね。
そうですね。ということで、まあ、日本中でいろんな試みがありますんで、うん、さあどれが主力になって世の中に普及するんでしょうね。
そうですね、まあ融合してねいいものになっていったらいいんだけども、 そうですね、提供する側にとっていいものじゃなくてね、私たち使う側にとっていいものであるように、私たちもね積極的にモニターとかに参加したりとかね、声をね届けるようなことをできたらいいなと思いますね。
お近くでその実証実験とかがあったら、ぜひね参加してね、自分たちの声を反映させていただきたいですね。
そうですね、もうそれもそうですし、例えば、そのもの団体ではすごくいいんだけども、それにしかアプリは使えないとかっていうのはね、また使いづらいものになってくるので、まあ、いろんなことをね、日常的に使うときには一体どうなんだろうみたいなこともね、視点に入れてもらってね、体験してもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい。ということで、ちょっと脱線気味に、世間話的になってましたが、
いつも脱線してるってみんな思ってると思うよ。今日は何を、
そういえばそうやな。
そうそうそうそう。
一応私箇条書き一生懸命作ってるんですけどね。
そう、箇条書きにね作られるとね、もうトントン拍子に、ね、進みすぎるからね。まあいいですよ。
そうなんですね。
そうですそうです。
はい、ということで、はい、
はい。
以上お役立ち情報でした。さて今日も、たくさんお話ししましたけど、
なかなか難しいね、原稿があると。
まあ私なんかもう棒読みだったでしょ。
もう自由にしよう。
まあでもね、こういう情報系の話って正確にお伝えしないといけないからね、僕らの記憶だけで喋るととんでもないことを言ってしまいそうで、まあある程度はしょうがないですよ、ポイントだけ ね
大変なのよね、裏でね、あっての編集女子にね確認してもらいながら進めておりますが、暖かくなってきたのでね、おしゃれもあれだし、そうですね、次回どんなゲストの方に来てもらおうかな、
旅行行きたいですね、なかなかもうちょいコロナが収まってくれないとね、
そうだね、
ね。私の予言は先週ぐらいで終わると思ったんですけど ね、ピークは、
はい、はい、予言者じゃないということがね、分かった、
ものの見事に何の科学的根拠もなく言いましたので、
皆さんもね、手洗い歌をね口ずさんでいただきながら、
はい、ね、頑張っていきましょう、
ように大事にしつつ、ちょっとね健康運動なんかもね、ちょっと体を動かしたりなんかもしつつね、健康にお過ごしくださいませ、
はい、私もすぐ人間ドックです、
はい、頑張ってください、はい、
頑張るんですかね、あれは
分かんないが、はい、ドックはね、検査だからね、
う
ん、はい、何事もありませんように、
はい、失礼します、
さよなら。